で皆さんは何を怖いと思います？怖いと思うその原因はいろいろあるのでしょうけれども、しかし本当のことを知ること、それほど怖いことはないのかもしれません。恐ろしい事実とか知りたくない不都合な真実、それを知ることを私も含めてですが、大抵の人はとても恐れるものです。きっと皆さんも心当たりがあることでしょう。例えば体の調子がとても悪くて病院で検査をしたとしましょう。そしてその検査の結果を見たお医者さんがうーんと言いながら詳しい検査をしてみましょう。そう言われて精密な検査を受けます。そしてその結果を聞きに行く日がやってまいりますと、私たちは結果を聞くのが怖い、そのように感じないでしょうか。できれば先延ばしにしたい。私などそこまで行かないで、そもそも検査を受けると何か悪いものを見つけられたりしたら怖いから、もう検査を受けないでおこうと、そういうふうに考えてしまいます。多分平気で検査の結果をじゃあまあルンルン気分で聞きに行く人はいないでしょうけれども、平然と聞きに行ける人というのはよほど心臓が強い方かなと思うのです。真実が自分の願っていることと違う、自分がこうであってほしいと希望することと違う、その心配があるとき大抵の人は恐れを抱くものです。実際不都合な真実、あるいはこれは不都合な真実だと感じること、それを人は認めたくないものです。不都合なことは考えたくないと心が拒みます。正面から向き合うことをとても恐れます。かつてガリラヤ地方をイエス様と一緒にエルサレムを目指して旅をしていた弟子たちもそうだったのでしょう。ガリラヤを通って旅していた時、イエス様は弟子たちに一回だけでないんですね、どうも言い続けたようなのです。人の子は人々の手に引き渡され殺される、殺されて三日の後に復活する、イエス様による受難予告として知られる聖書の箇所です。イエス様は全部で3回受難の予告をなさいました。今日の福音書の箇所はその2回目の受難予告の箇所です。ですから弟子たちは初めて聞いたわけではないのです。これよりももう少し前、マルコによる福音書だと8章の31節から33節の箇所でイエス様は1回目の受難予告をなさいました。人の子は多くの苦しみを受け殺される、それは弟子たちにとってまさに聖典の霹靂と言いましょうか。びっくりしたペトロはイエス様を脇へと引っ張り出して、そしてイエス様をいさめ始めたというのです。弟子が先生を叱りつけるというのもまあびっくりですが、それほどまでにペテロや他の弟子たちの驚きは大きいものでした。信じられないというよりむしろありえない、到底事実と受け入れられない、そういう言葉でした。この1回目の受難予告の後、イエス様は自分をいさめたペトロに向かってサタン引き下がれとまで叱りつけたのでした。さてお前サタンとか言われたのですから、ペトロは相当へこんだと思うのですが、 今回は2回目の受難予告です。ですからもう1回聞いてるわけですね。でもう一度イエス様は言われるから、もう弟子たちも怒られたらかなわないから、イエス様を脇に引き寄せて、そんなこと言うもんじゃありませんなどとはもう言いません。最初の時は驚き慌てたでしょうが、2回目の時はそうではない。当然弟子たちは前に、しかもつい先ほど聞いたその言葉、それを覚えています。だけれど言葉としては知っています。でもそれが一体何を意味するのかが分かりません。弟子たちはまさにそういう状態でした。言葉としては通じるけれど意味が通じない。マルコはこの時の弟子たちの様子をこう伝えています。弟子たちはこの言葉の意味が分からなかったと。言葉そのものは全然難しくないんです。でも意味が分からない。人々の手に引き渡される、殺される、三日の後に復活する、一体どういうことでしょう。分からないけれども弟子たちは薄々心の中に気づき始めていたと思います。もしかするとこの方、私たちが信じて従っているこの私たちの先生は願い通りの救い主と違うのじゃないか、期待している救い主にはならないのではないか。怖いですね。だから弟子たちはこの時、先生それは一体どういう意味ですかとはっきり尋ねればよいのに、弟子たちにはそれができない。なんでできないかって、怖いからです。本当のことを告げられるのが。マルコはこの時の弟子の様子をこう伝えています。彼らは怖くて尋ねられなかった。なるほど、真実を知るのが怖いのです。弟子たちの恐れは不都合な真実を告げ知らされることでした。この方は自分たちの望んでいるそういうような救い主ではない、そのことを知らされる恐れ、この方は自分たちの願いを叶える、そういうことをなさらない、その事実を知らされる恐れ、もし将来もこの方とずっと一緒にいたとしたら、自分たちも人々の手に引き渡されて殺されてしまうのかもしれないという恐れ。一体弟子たちは何を願い、何を望みとしてずっとイエス様に従ってきたのでしょう。もう少し先の話なのですけれど、10章に参りますとある出来事が起きます。ヤコブとヨハネといういつもイエス様のそばにいた弟子たちの2人がイエス様にこんなお願いをしたのです。栄光をお受けになるとき、私どもの一人をあなたの右に、もう一人を左に座らせてください。弟子たちの中でも特に高い位につきたい、誰よりも出世することが彼らの願いでした。するとそのことを知った他の弟子たちが二人に対してとても腹を立てます。自分たちを出し抜くとは何事だと、それが他の弟子たちの怒りの原因でした。弟子たちは期待していたに違いないのです。栄光に輝くイエス様と一緒に自分たちも栄光の座につく時が来るはずだと、その時を願い、また夢見て彼らはイエス様に従っていたのでした。だからイエス様の予告は彼らの不安をかきたてます。引き渡されて殺される、それが近 い将来に起きる出来事だとしたら、この方は救い主ではないのか、本当はどうなのか。本当のことを知るのが怖い。彼らの恐れの正体、それは自分たちの願望が砕かれる恐れです。まあ、皆さんもそういう時があったでしょうが、今もまあたくさんではないけれど時々教会に人が訪ねてまいりますね。クリスチャンホームで育った方でない限り、誰にでも教会デビューというそういう時があります。恐る恐る入ってきて、ここで受け入れてもらえるかな、馴染めるかな、なんとなくみんながよそよそしいんじゃないかとか、いろいろ心配しますよね、最初はね。何がしかイエス様に望みを託してくるわけです。ある人は自分はもうちょっとマシな人間になりたいと願ってまいります。ある人は自分のもうちょっと人間としての品性を高めたい、そう期待してまいります。ある人は神様の祝福を受けて仕事でもいろいろな面でも成功を収めたい、そう望んでやってまいります。ある人は繁栄を願い、ある人は病が癒されたいと望んでまいります。ある人は悩み事の解決を願い、ある人は今のこの苦しみから解放してほしい、そう願ってやってまいります。ある人は心の安らぎが欲しい、そう切に望んでやってまいります。しかし教会に通い、イエス様の教えを聞き、イエス様がどんなことをなさったかを知り、共に礼拝し祈り賛美していく中で、人々は次第に感じるようになるでしょう。自分が期待してきたようなことを教会は与えてくれないのじゃないか、私が求めていることをイエス様は応じてくれないのかもしれない。やがてそれは漠然とした恐れに変わっていくことでしょう。本当は私は行くとこ間違えたのじゃないか、期待し望んでいるようなものはここでは手に入らないのじゃないか、成功や繁栄を与えてもらえると信じ、病気を癒してもらえるかと願い、苦しみを解放してくれるかと思ってきたのに、そうはならないのじゃないかという不安、癒しを、幸福を、健康を、悩みの解決を期待したけれども、ここで与えてくれるものはそうしたことと違うのではないか、心の中でその疑いが生じてまいります。だから多分私の想像ですが、心の中で繰り返しこういう問いが生じてくるのでしょう。イエス様、あなたは救い主ですよね、私に成功や幸福を与えてくださるはずですよね、あなたは私が病気で苦しんでいるのを憐れんで癒してくださいますよね。でも教会で礼拝説教を聞き、キリストの福音というものがどういうことかを知るに従って疑問は膨らんでまいります。もしかすると私は勘違いをしているのか、もしかしたら私が期待しているのはここで手に入らないのか、ただ虚しく期待しているだけなのだろうか。真実を知ることを恐れて自分の期待にしがみつき、やがて悟ることになるのかもしれません。キリスト教は私の望む救いを与えてくれない、教会は期待外れだと、ある人はそのような悟り方をするのでしょう。でもある人は違うふうに悟るかもしれません。イエス・キリストが与えてくださる救いは、私が最初に思い込んでいたこの世の常識が考えるような救いとは 全く違うものなのだと。そして聖霊の働きに動かされ、その光に照らされてこう信じるようになる、そういう人たちがいることでしょう。ここにこそ、キリストを信じることにこそ、私が本当に望むべき救い、私の魂からの求めに対する答えがあると。イエス様はこの世での成功の秘訣を教えません。この世の幸福な定住者となるための道を示したりはしません。イエス様は成功や繁栄を約束する救い主ではありません。イエス・キリストはこの世の罪を、私たちの罪を負って十字架にかかり、人々の罪をあがなう苦難のしもべとしての救い主、私たちをこの世からあがない出して神に属する者として受け入れ、天の国に国籍を持つ者としてくださり、この世においては神の民、すなわち気流の人々、仮住まいの人としてこの世の旅をさせ、私たちを歩ませる救い主、そのことをはっきりと知るなら、私たちは神の民とされている、その事実のゆえに神の御心に沿う生き方をしたい、心からそう願うようになることでしょう。人は誰でも、私も含めて誰でも、自分の願い、自分の期待、そういうものを持っています。その現実を求めて人々は多くの場合教会を訪ねてまいります。しかしやがて真実が明らかにされます。その時恐れが生じることでしょう。だってほとんどの人はこの世でうまく生きていく定住者になりたい、定住者として成功したい、それが願いなのに、イエス様はそれを叶えてくれないからです。最初の弟子たちもだから怖がりました。しかし私たちは神様が心の内に呼びかける声を聞きましょう。弟子たちよ、何を恐れるのかと。この世での成功の秘訣、この世での安泰が約束されないことが私たちの恐れの理由でしょうか。だったら恐れを捨て去りましょう。私たちが約束されている救いは、そうしたこととは全く異なります。私たちが信じるのは十字架と復活の主イエス・キリストです。主イエスの与えてくださる救いは、この世の常識や理解をはるかに遥かに超えます。この世の常識によれば、救いとはこの世での成功であり安泰であり、この世の定住者になってうまく生きていくことです。しかしイエス・キリストの救いは、私たちに天の国籍を与えて、この世の気流者としてこの世を旅させることです。神の御心を世に表し、良い行いをしながら、やがて天のふるさとに行き着くその時まで、この世を喜んで旅をしていくこと、それが私たちの神様から受ける救いです。さて、皆さんはそういう神の民とされています。恐れを捨てて主イエスに従い、この世を旅してまいりましょう。行く先は天のふるさとです。お祈りしましょう。この世の出世や成功を期待した弟子たちは、イエス様がそういうことを与える救い主ではないのではないか と気づいた時に恐れました。しかしやがて彼らはキリストの十字架と復活こそ自分たちが本当に望む救い、天の国籍を得てこの世を御心にかなう仕方で生きていく、そういう救いを得ることだと気づきました。私たちもそのことを教えられ知っています。ですからどうか私たちもキリストを通して与えられるあなたの救いを喜びとし、この世を希留者としてあなたの御国を目指して良い行いをしながら旅することができますように、主キリストの御名によって祈ります。アーメン。賛美歌を一緒に歌いましょう。歌集の19ページをご覧ください。神の独り子救い主を2回歌いましょう。